遠藤博のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、皆さん熱中症とかね、大丈夫でしょうか。先日ですね、うちの猫がの、まあ、2匹のうちの1匹の方がですね、ちょっと体調を崩していて、まあなんかいつもと様子違うなっていうのは家族みんなでなんとなく思ってたんですけど、それでお父さんがね、動物病院に連れてったんですよ。そしたらですね、脱水症状があるっていうのを診断されたらしくって、でなんか点滴とかもね打ったっていう話をしてくれたんですけど、っていうこともあってね、猫でさえ脱水症状に陥るそんな季節になってまいりましたので、水分補給は大事だなって思いましたね。まあちゃんと水あったんですけどね。そう、ただそう、まあこれはなんだろうな、割と年がら年中だから気づかなかったのかなとも思ったんですけど、結構吐いちゃうんですよ、そっちの猫は。っていうのもあるんで、それなんかも原因してたのかなって思うんですけど、一応まあ元気ってほど元気じゃないんですけど、死んではないのでね、まあこれから回復してほしいなとは思いますね。まあこれ人間に当てはめてもね、脱水症状って結構やばいので、マジで死に直結するので、水分補給はねしっかりしていかないとなと思いますね。でその時にね、やっぱりてかもう脱水症状まで行くと、本当にその経口補水液をね、人間の場合は、猫はどうなんだろう、さすがに聞いたことないんで、まああんまりむやみに与えるとそれこそ危ないんですけど、人間であればね、経口補水液っていうのがまあマジで脱水症状になった時は有効で、まああれね、普通の時に飲むとね、くっそまずいんすわ。やったことありますけどやったことあるけどね、マジで脱水症状でも何でもない時に飲むとくっそまずいんですけど、マジで脱水症状に陥った時は確か美味しく感じるらしい。聞いたことだけしかないんですけどね、僕は実際にそれやったことないんで。なんですけど、その経口補水液をね、摂取するといいので、皆さん覚えておいてください。まあもしかしたら何年か前にも言ってるかもしれないですけど、簡単に作るには、水1リットルに対して塩と砂糖1対1で確か入れるんですよ。それだけで経口補水液とりあえず簡単に作れるんですけど、だから10%かな、多分言っちゃうと、とかで確か作れると思うんですけど、ごめんなさい、正しい配分は忘れたんですけど、そう、経口補水液っていうのが作れますし、まあ市販でもね、いっちゃん有名なのはなんだっけ、 OS1 かがありますけども、あれマジでまずい、本当に普通の時に飲むと。一回夏場でやっぱりその脱水症では全然もちろんなかったんですけど、まあ、やっぱ水分のちゃんと補給しなきゃなって、でその浸透率というか体への浸透率が高い、そういうのがいいっていうのはもちろん知ってたんで、OS1 の方飲んでみたんですよ。くっそまずくって、マジ飲んでらんないんで、普通の時だと。あれは本当に脱水症の時にしか飲まない方がいいと思います。が、まあ他のなんだろうな、ただ経口補水液って書いてあるようなやつであれば、まあまずくはもちろんあるんですけど、飲めないことはないなっていう。で体への浸透率も高いんで、まあちょっとなんだろうな、やっぱ熱中症とかで汗かきすぎたなっていう時とかであれば、そっちの方が素早く水分補給はできるんじゃないかなと、ちゃんと体に行き渡るんじゃないかなと思いますので、まああとその時点ではやっぱスポーツドリンクですかね。その辺はやっぱりちゃんと経口補水液ほどじゃないにせよ、体に浸透しやすいようにできてはいるんで、簡易的なものであればやっぱスポドリが、まあ適度にちゃんとね、甘さもあって飲みやすいのかなとも思いますけども、その辺はね、自分のちゃんとなんだろう、体の水分量を考えて、あまりにも汗かきすぎてもうちょっと頭クラクラして熱中症っぽいなって思ったら、そのぐらいからはさすがに経口補水液の方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあただね、汗ちょっとかいたな、まあでも喉乾いただけだなぐらいだったら、スポドリぐらいの方がいいんじゃないかなと。あとはまあその下ぐらいで麦茶とかなのかなってなりますけど、 とにかくそういったのでね、使い分けて、ちゃんとね、死なんように、熱中症とかにも脱水症とかにもならんように、気をつけていただけたらなと思います。うちの猫もね、まあ大丈夫だな、大丈夫なんじゃないかなとは思いますが、とりあえず治療中というか、まあ、家にはねもちろんいるんですけども、まあむやみにね外に出したりとかはしないようにというのは言われたので、まあその辺気をつけながら、あと体調なんかもね気をつけながら、ちゃんと水分も取らせながら、過ごしていけたらなと思います。という感じで、今回もラジオの方を始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まあ今回はね、ぬるっと雑談をしていこうと思います。最近あった、なんだろうな、ちょっと不思議だなでもないのかな、初めて経験したお話をまず一個しようと思うんですけど、まあ僕のその交通手段って9割小田急線なんですよ。で職場行く時とか、まあここに来る時とか、この収録来る時とかって、まあ基本小田急使ったり、まあ本当に遠出する時ギリ JR とか使うぐらいかなっていう感じであるんですけど、まあ小田急って特急ロマンスカーっていうのがね、独自でもねえのかな、まあでも独自にあって、まあ本当にその新宿小田原間の中で特定の本当に3つ4つぐらいの駅しか止まらない、まあ文字通り特急、特別急行の電車があるんですけど、まあ人身がね起こったその日ぐらいは、人身事故が起こったその日ぐらいは、まあほぼほぼ丸1日使えなくなって、まあ払い戻しとかもあったりするんですよ。で別にその日使おうとも思ってなかったんですけど、ある日ちょっと、なんだろうな、本当に初めて見た出来事があって、その日の特急のいくつかの本数だけが削られるっていうことがあったんですね。でその 2,3 日前だったかなの人身の影響で、その要はその 2,3 日間ぐらい、まあもしかしたらその次の日とか次の日ぐらいまではあったのかもしれないんですけど、その特定の本数だけは削られているっていうのがあったんですよ。そんなことあるんだと思って、その日ぐらいにそれこそその亡くなるっていうのは、まあもちろん今までのことがあって知ってたんですけど、その 2,3 日経ってからも、まあ本当にその数本とはいえ亡くなるんだっていうことがありまして、それちょっとびっくりしましたね。そんなこともあるんだなって思いながら、まあ思い当たる節は正直1個あります。まあ要はそのその日のお休みになった、まあ、2,3 日間運休していたその電車そのもの、その車両そのものが人身に巻き込まれてたパターン、まあそれかなっていう、要はそれの清掃なり点検なりっていうので、まあ多分車庫から出せなかったんかなとは思いましたね。確かにその 2,3 日前に人身があったっていうのはなんとなく覚えてたんですよ。あ、そういえば 2,3 日前にあったよな、でもその 2,3 日前の人身、今その 2,3 日経っても響いてんだっていうのは思ったんですけど、まあでその人身が起こったその日のこともあんまり覚えてないんですけど、鮮明に覚えてないんですけど、もしかしたらその特急のその車両そのものがその人身を起こしたやつなのかなって、起こしたって、まあ別にその電車が自発的に起こしたわけじゃないんですけどね、どっちかっていうと人身事故の9割方は人の方の問題なんで、そう、それにぶつかられたのかなっていうのが、まあ僕の中での答えなのかなって思ってます。実際どうなのか分かんないですけどね、っていうこともあって、あでも 2,3 日運休することあるんだっていうのは思った一個でしたね。まあ別にその日ロマンスカー使おうと思ってはなかったんで、問題はなかったんですけど、ただシンプル疑問に思ったそんな出来事でした。まあ小田急使ってる方はね、割と経験したことがもしかしたらあるのかもしれないですけど、ただ僕は初めて見ましたね。それこそ本当に 2,3 日もしかしたら 4,5 日ぐらい、そのなんだろう、後のことはその日のことは覚えてるんですけど、確かその次の日とか休みで使ってなかったんで、それもあって、そう、その日とりあえずジャストでその日はロマンスカーが動いてない、まあ数本動いてないっていうのだけは覚えてたんで、 そんなこともあるんだなと思いましたね。これに関しては本当に話のオチとか別になくって、ただただ疑問に思ったそんな話でした。そう、ありえますのでね、これからももしかしたらありえることかもしれないんで、ロマンスカーを、まあ、日常的に使ってる方はそんな符号がいるのか分かりませんけど、気をつけてください。どっちの話いこっかな、こっちの話いこっかな。まあこっからはもうね、カードゲームの話に入っていくんですけども、いや違うな、こっちの話するか。ウルトラマンアークが始まったって話を先にしましょう。で後半にねカードゲームの話をしていこうと思うんですけどウルトラマンのね新シリーズウルトラマンアークが始まりましたね。で1話が結構注目を浴びている。まあ何が起こったかっていうと、ウルトラマンってまあなんだろう、昔からの設定で地球上では3分間しか活動できないっていうのがあったりするじゃないですか。ただ実際の戦闘シーンって、まあ、もちろんその作品内での時間では3分しか経ってないけど、こっち目線で見ると結構それ以上経ってるじゃないですか。10分ぐらい戦闘してるじゃないですか実際のところは。で、それに対する回答というか、今回のアークで初めてですね、リアルタイム、なんだろう、なんて言えばいいのかな、ノンストップの、そう、リアルタイム戦闘が行われたんですね。事の経緯としては、そのウルトラマンに助けられた、なんて言えばいいんだろうな、まあその一般市民でもないんですよ。ちゃんとそのなんか研究員みたいな人がカメラの機能を使ってその戦闘の記録をしているみたいな感じだったんですけど、スマホのカメラを使ってね、ムービー機能を使ってでやってたんですけど、まあこれはその機種にもよるかもしれないんですけど、ちゃんと時間を表示してる、今何秒間経過しました、何秒間撮ってますっていうタイムが表示されるのはまあまああるじゃないですか。でそれが画面上にちゃんと表示されてるんですよ、テレビの画面上に。なので、でその戦闘の一部始終を全部撮っているっていうのもあって、ちゃんときっちり3分間測って、まあなんなら3分超えてたんですけど、その時の戦闘は。ただそう、ノンストップで、要はその端折った部分とかもなく、ちゃんと3分間戦闘をするっていうのが初めてね、ウルトラマン史上初めて搭載された。まあ2話以降のことに関してはちょっと分かんないんですけど、少なくとも1話はそういうことをやったっていうので、割と話題に上がっていた、そんなウルトラマンでしたね。まあこれまだ本当に僕は録画のものも含めてまだ1話しか見れてないんで、どういう感じになっていくのかっていうのはまだはねあんまり分かってないんですけど、ただまたね新しいシリーズが始まったっていうことで、半年かな、そうウルトラマン意外と最近短いんですね、ニュージェネになってから。短いので1年はないんですよ、確か26ではあんのかな、そう半クールぐらいで終わったはずなんで、半年かなは、楽しみたいなと思いますし、まあ例年通り行くならね、映画なんかも多分行くと思いますので、そこまで含めてね新しいシリーズ、楽しんでいけたらなと思いますっていうので、前半はねこんなところにして、後半はカードゲームの話に行こうと思います。以上雑談前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですね、まあカードゲームの話をしていこうと思うんですけど、まあ僕の最近のカードゲーム事情プラス、そう新作 TCG のね話もちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあもともと計画はなんかねあったらしいんですが、まあ公式からもうこの日から本格始動するよっていうのが一つ出て、それがウルトラマン TCG なんですよ。だから別に前半でウルトラマンの話をしたかって言われるとちょっと違うんですけど、そう10月かな、10月終わりぐらいに確か、スターターデッキが2種類発売されて、で11月、まあ、その1週間か2週間後ぐらいに、ブースターも第1弾が発売するっていうところまではとりあえず決まってるんですけど、まさかね単独でウルトラマンのカードゲームが来ると思ってなかったですね。これは9番あるのかな、僕の記憶にはないですけど、一応仮面ライダーと戦隊はヒーローズストライクっていうのが確かあったはずなんですよ。 まあ今仮面ライダーのもウルトラマンもそれこそあのバトスピーとのコラボやってるんですけど、そっからねそれこそまた独立して、あのウルトラマンは単独でねカードゲームになるということで、正直やると思います。それこそあのまあ僕見始めたのがね、あのウルトラマントリガーからなんですけど、なんでニュージェネに入ってからは実は知らないんですよね、あんまり。ただそれこそもっと本当に前の記憶であればダイナとガイアは見てたし、コスモスもリアタで見てたはずなんですけど、まあ忘れましたね。見てはいたはずなんですけどね、 その辺はね見てたんで、やっぱその辺のがカード化するんだったら絶対買いたいなって思ってて、スタートデッキのうちのそう片方は確かその辺の話なんですよ。ティガ、ダイナ、ガイアとニュージェネのゼロ、銀河、オーブじゃねえか、ゼロと銀河と、まあなんか多分普通に行くなら X とかなのかな、おそらく。あ、違ったかな、何だったっけ銀河の次、ちょっと分かんないんですけど、覚えてないんですけど、でもその辺の話になるはずなんですよ。話っていうかその2種類での、スターターに確かなったはずで、まあ買うなら平成だよなってちょっと思ってますね、やっぱり。あのその辺が世代といえば世代なので、ということでやっていきたいなってちょっと思ってはいますね。なんで予約が始まったら予約しとこうかなとちょっと思っています。初めて、おそらく初めてだと思うんですけど、そう単独のウルトラマン単独の TCG としては初めてなはずで、まあ、古いのがあったらごめんなさい、知らないです。それはただ知らなかっただけです。なんですけど、そう世界16カ国で確か同時に発売して、で4カ国語に対応してる、何語だったっけな、日本語、英語、中韓かなとかだったと思うんですけど、多分おそらく、ちょっとごめんなさい、さすがにそこまでは覚えてないんですけど、でもそう4つの言語で同時に発売するっていうことでもあるので、まあ僕は当然日本語を使うと思います。さすがにそこで英語使おうってちょっと思わないかなっていう感じですね。で中韓読めねえし英語はギリ読めるけど中韓読めねえんで、ちゃんと日本語でね、揃えていこうと思っています。結構楽しみだなとも思いますし、まあウルトラマンのねカードゲーム、それこそバトスピでウルトラマン使ってるっていう方でもいいと思いますし、まあウルトラマンもともと好きで、ただバトスピじゃなくやっぱり単独でやりたいっていう方がいれば、10月からね発売しますので、ぜひ覚えておいてくださいという感じで、そうウルトラマンそれこそねちょっと前にパズドラともコラボしましたりし、結構激アツコンテンツなのかなって思いますので、ちょっと今後の動向にもまた注目ですね。実ルールとかまではまだ公表されてないので、そのルールなんかもねどういうものになるのかっていうのが楽しみですし、まあブースター、スターターともにどんな性能になるのかっていうのもまた楽しみなところではあるので、まあこの辺はねおいおい情報も追っていこうと思います。というのがウルトラマン TCG の話。いや TCG やっぱ結構増えてますね。それこそウルトラマンが単独出したのもそうですし、まあ前も言いましたけど、ホロライブの単独もあったり、そう五等嫁のね、五等分の花嫁の単独のカードゲームも出るんですよね。まあ謎ですけどそこを出すんかって思いましたけど、ブシロードだったかな確か出すのは。そこはウルトラマンはなんだろう、バンダイかな多分がなんかが出すと思うんですけど、そんな感じで本当に増えてきたんでね、そろそろプリキュア来るんじゃないかと思ってますけど来てくんねえかな、来たらそれもやるんだけどなっていう感じで、てかここまで来たらそれこそ仮面ライダーの単独のやつなんかも、それこそバトスピから独立してねとかもあってもいいと思いますし、エヴァはねえかな、エヴァはなさそうだな、それこそ劇場版新劇版がね完結しましたんで、それはむずいのかなとも思いますけども、まあその辺があってもおかしくないっていうのが出てきますよね。バトスピから、もともとバトスピにいたのがやっぱ独立していく、まあガンダムはもともとガンダム4がありましたけどそれがまたね今の世代に今の時代で新しいガンダム4が出てきたら、それはそれで流行るんじゃないかなとも思いますし、まあデジモンはもともとありますしね。あとはなんだろう、アイカツコラボしてるけどあれ単独になるのはなさそうだな。あとなんだ、ゴジラか、 ゴジラもコラボしてるけど、まあ、ゴジラはユニアリにもあるからな今確か。ユニオンアリーナっていうねカードゲームもありますけど、それで確か1回、あ違う、ゴジラじゃないのか、あれガメラだったっけ、ちょっとごめんなさい、あんまり詳しく覚えてないんですけど、あのユニアリやってないんで話しか聞いたことないんですけど、そう、その辺は確かねあったはずなんで、ゴジラ単独も難しいか、あでもゴジラマイナス 1.0、 んマイナス1かやったりもしたんで、ワンチャンあるかもしんねえなっていう感じで、本当にねその単独化というか、それが結構最近あるなって思うので、まあそれで言うとプリキュアはどことも今のところコラボしてないんですよ。なんなら本当に初期の時、まあ、マックスハートぐらいかの時にあの単独の TCG があるって話はもしかしたらちらっとしたと思うんですけど、ここでそれがあったぐらいだし、それが何ヶ月、半年続いてなかったんじゃないかな確か調べた時っていう感じでもあったんで、まあでも今やったら絶対流行るとは思うんですけどね、それこそ僕みたいな、層がいますし、で現行でね見てる、ちゃんとした女の子たちもいますし、そういう部分を含めても買う人多いんじゃないかなと思いつつ、まあ気長に待ちたいかなと実際あるかどうか、何度出すかどうかはね企画によるんでっていう感じで、そんな TCG 事情でした。まああとはね個人的な話をして終わろうと思うんですけど、いや久々にニコマやったんですよ、 1v1 コマンダーね、そう友達誘ってやったんですけど、友達がねまず持ってるデッキって最初組んでて、まあ今でも組んでるのが白赤黒か、マルドゥから白赤黒を組んでて、プラス赤青のデッキを組んでたっていうのは覚えてたんですよ。で今日どっちで組んのかなって思って、まあ1戦目僕も新しいデッキはなかったかなその時さすがに、まあただ強化した、最近強化したなっていうデッキを持ってってそれでやってたんですけど、マジで最初気づかなくって、友達が青緑の土地出してきたんですね。その時に気づくべきだったんですよ。何にも気づかずにスルーして、で2ターン目にやっと不屈の自然かなっていうカードがあって、ランパンのカードがあるんですけど、緑のカードで、ん？緑？あれ？あいつのデッキ緑ねえよなって思いながらリーダー確認したら全く違うリーダーだったっていう青緑の見たことのないコマンダーをね使われてて、なんだそのデッキって思いながら、初見は僕が分しすぎて初戦は勝ったんですよ。その後が勝てねえ、まともに戦ったら勝てないデッキだしね、マジでね一生かかっても友達のデッキ構築力にはかなわないなってマジで思ってます。まあ僕はそれをカードパワーのゴリ押しと小賢しい戦術でなんとかしてるんですけどマジで、ただねその日本当にまあ他のデッキはワンチャン引きによっては勝てるだろうっていうぐらいのデッキだったんですけど、5個あるうちの1つのデッキだけはマジで勝てないっていうのが分かりました。いやまあもう1個の方のデッキにも勝てないんですけど、そのデッキはあまりにもね遅すぎる、悠長すぎるデッキがまあ2つほどあって、でそのうち片方はまあ言うてもギリいけるだろう、まあ引きによっては負けるんですけどもちろんっていうデッキなんですけど、そのうちもう1個はねガチで最弱でしたね。なんでなんとかしなきゃなって思いつつ、でもこのデッキこれ以上強化できねえんだよなってなって、デッキ構築に縛りをかけてるからなんですけどそう、それがあったんでね、ちょっとそろそろそれ崩すかってちょっと思ってますね。まあそうじゃなくてもこだわりを捨ててなんか別のね構築を考えていくかっていうのはちょっと考えていたりして、まあそれはそれとして他のデッキも割と不調だったんで、まあちょっとスランプ来てるなっていう感じですね。1対1の時もそうなんですけど、4人でやることもやっぱりあって、別のコミュニティでね、そうあって、そん時もね最近勝ってないんすよね、なかなか。なんでちょっとそろそろなんか本腰入れていかないとなって思って、一応改造なんかもねやってはいるんですけど、改造してたら睡眠時間削られるっていうね、そういうことが つい先日ありました。今この収録の前日なんですけど、あんまりね寝れてないっす。でなんでね、まあでとりあえず1個のデッキはまあこれでいいだろうっていうので、1個のこだわりだけ抜いて、こっちに特化させようっていうので、改造はとりあえず済ませて、まあ他のデッキなんかもねちょっと見直さなきゃいけないなって思ったところは割とあったんで、その辺見直してまあ再戦をねしていきたいなと思っています。そんな感じでちょっと最近スランプ気味なんですが、なんとかね脱却できたらなと思います。という感じで、以上雑談後半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。で、そう、他人数戦をした時の話なんですけど、まあ終電がね差し迫っていて、でその日もその、まあ、終電を理由にね途中で抜けてダッシュで駅まで向かったわけですよ。そしたらですね、遅延をしていて電車が、なんなら終電の1本前ぐらいのやつに乗れたんですね。そう、電車遅延のおかげで終電そもそも逃すことなかったんですよ、そのまま続けててもで、まあただ時間が時間なんで、まあそもそも判定にしようっつって、もう盤面で一番有利な人をとりあえず勝ちにして、僕はダッシュで帰ったんですけど、そうする必要もなかったっていうなんなら全然歩いて帰れたっていうね、そんなこともありました。それを知ってりゃ最後までやったなとも思ったんですけど、まあ知ろうはずもないので、で駅着いたら電光掲示板が変なことになってて、終電の1本前ぐらいが表示されて、うん遅延かこれよまあ知ってたらな、続けてたんだけどなと思いながら、で歩いて帰ったんだけどなって思いながら足を痛めてね、それで電車に乗りました。もうね今マジでね運動しなさすぎて、ちょっと走るとね足バチバチに痛くなるので、まあどうしようもないんですけどね、運動だからといってしたいとも思いませんしっていう感じで、それで言うとな、健康診断差し迫ってるんだよな。まあなるようになれということでありのままの自分でいきたいと思います。ということで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。